9ページ。板倉博之、日本共産党。影響を受けている業者に支援を。問い、イラン情勢で燃油、資材の高騰だけでなく、供給不足を招いている。そこで、1、町内の中小業者にどんな影響が出ているのか。2、業者の実態と要求を明らかにして、必要な支援を考えるべきではないのか。3、重点支援地方交付金を活用して、中小事業者の負担を軽減する助成制度など、直接支援策を実施することは。4、住民税、固定資産税、国保税の支払いが困難な場合の相談体制を強化することはどうか。ふるさと振興課長。1、ナフサショックにより原材料が増加傾向にあり、経費の削減が一段と難しくなってきた。受注はあるが材料が入らない、などの声を聞いており、多くの業種の事業者が厳しい状況であることを認識している。2、商工会からの情報で、現在、町内事業者の経営は大変厳しい状況であると感じている。町としては直近で重点支援地方交付金を活用して、商工会発行主体のプレミアム付きデジタル商品券発行事業を実施する。商品券発行総額2億6000万円が町内で循環することにより、地域経済の活性化、各個人商店の事業者への恩恵、支援になりうるものと考えている。政策推進課長。3、国の制度趣旨や推奨事業メニューに基づき、住民生活や地域経済への効果を十分に踏まえながら活用していくことが重要であると考えている。重点支援地方交付金とは、エネルギー、食料品価格の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を通じた地方創生を図るため、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細かに必要な事業を実施できるよう創設された。税務課長。4、担当職員には徴収実務の研修などを受講させており、相談に対応できる体制は整っている。納税相談の際には原則として一括請求としているが、相談内容によっては、本人の実情を十分考慮し、任意の分割納付を認めている。三浦智之、新政会。住民意見の収集と政策反映について。問い、町が住民意見を収集する方法には何があるか。政策推進課長。パブリックコメント制度、住民アンケート、住民意識調査、各種審議会や協議会、町ホームページ内のお問い合わせフォームや町長への手紙、まちづくりミーティング、各種説明会、その他窓口や電話でのご意見聴取など、様々な手法で行っている。問い、提出された意見が不採用となった場合、その理由を分かりやすく説明しているか。政策推進課長。意見を反映できない場合でも、理由や考え方をできる限り具体的に示し、理解を得られるよう努めている。問い、行政側から住民の声を聞きに行くアウトリーチ型の取り組みへの考えは、 政策推進課長、多様な住民意見を把握する上で有効な手法の一つであると認識している。第5次蟹江町総合計画後期基本計画において、町民祭りやニコニコママフェスタのイベントに出向いて、会員ブースを設置し、来場者にインタビュー調査を実施した。若年層や子育て世代などの幅広い意見の把握に努めている。問い、住民の意見が調整に反映されたと実感できる仕組み作りへの考えは、副町長、様々な機会にいただく意見を総合しながら、行政運営や政策判断を行っている。多様な意見がある中で、そのすべてを調整に反映できるような仕組みはない。行政としては常に住民の皆様の意見の最大公約数は何かを意識しながら行政運営を行っており、それが実現できたときに住民全体として最も満足いただける結果になっていると考えている。